チッと再生ありがとうございます。梅サーティです。今日はね、ブログの方にコメントの方がありまして、それをねお答えしていこうかなと思いますけれども、梅がね、イエスに出会ったのはいつですかというこういう質問だったんですけれども、梅はね、お母ちゃんが、クリスチャンでして、でちっちゃい時に日曜日にね教会学校とかに連れられて行ってたので、自然とね結構イエス様のことは受け入れていたという状況であります。もちろんその時には洗礼も受けていませんし、梅が洗礼を受けたのは高校生の頃であります。そのね高校生の頃っていうのも、まあ当たり前のようにねイエス様の考え方といいますか、そういうものをね持っていたので、形式的なものとしてねあのクリスチャンになっておくのが必要な時期がちょうどその時に来たという段階でして、それで洗礼を受けたという感じなので、非常にねつまらないんですけれども、何か劇的な変化が起きてねイエス様を受け入れましたっていうようなねタイプの人種ではないのですね。でもねやっぱり今こう振り返って自分の人生を思いますと、まだ30年足らずですけれども、非常にね転機になる時に俺は苦しんでましたね。どうしたらいいんだろう、自分の道がわからないっていうような状況の時にね、苦しんで苦しんで答えが見つからないような状況の時にね、おのずとねふっとした瞬間にね道が開かれるんですね。これはね自分がそれは思ってもいないような道が開かれる時が多かったんですけれども、これは神様が導いてくれたのかなと、そういうふうにねやっぱ考えることが多かったです。なんかね自分で考えて考えて苦しんで苦しんでる時に、自分が考えも及ばなかった違う道に導かれたり助けられたりっていうね、そういう状況が数多くありましてね、それによってやっぱり自分はイエス様に守られてるんだな、愛されてるんだなっていうのをねその旅ごとにこう感じていました。なのでねイエス様を受け入れるきっかけっていうのはね本当に何でもいいと思うんです。そんなにね大きなことがあったからこそイエス様を受け入れましたっていうのは、もちろんそれはねその人のこう祝福ではあるんですけれども、ただ単にねイエス様って俺いると思うよっていう気持ちだけでもね、洗礼をそれで一回受けちゃったらいいと思います。そうすることによってねまた新たにいろんなことが起きてきますので、そういう流れっていうか、形っていうものはね変に考えすぎずにするりと受け入れてみるのも、俺みたいなクリスチャンになってしまいますけれども、まあいいんじゃないかなとこう思いますよ。非常にグダグダっとした感じで説明してしまいましたが、分かっていただけましたでしょうか。ということで今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第11章。ハツォルの王ヤビンはこのことを聞いて、マドンの王ヨバブ、シムロンの王、アクシャフの王、また北方の山地キネレテの南のアラバ低地、西方のドルの高地にいる王たち、すなわち東西のカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、山地のエブス人、ミツパの地にあるヘルモンのふもとのヒビ人に使いをやった。それで彼らはその全陣営を率いて出てきた。その人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆相集まり、進んできてイスラエルと戦うためにメロムの水のあたりに一つになって陣を敷いた。主はヨシュアに仰せられた。 彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。そこでヨシアは戦う民を皆率いて、メロムの水のあたりで彼らを強襲し、彼らに襲いかかった。主が彼らをイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃ち、大シドンおよびミスレファテマイムまで追い、さらに東の方ではミツパの谷まで彼らを追い、一人も生き残る者がないまでに彼らを撃った。ヨシアは主が命じた通りに彼らにして、彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いた。その時ヨシアは引き返してハツォルを攻め取り、その王を剣で撃ち殺した。ハツォルは以前これらすべての王国の首都だったからである。彼らはその中のすべてのものを剣の刃で撃ち、彼らを聖絶した。息のあるものは何も残さなかった。彼はハツォルを火で焼いた。ヨシアはそれらの王たちのすべての町々およびそのすべての王たちを捕らえ、彼らを剣の刃で撃ち殺し、聖絶した。主のしもべモーセが命じた通りであった。ただしイスラエルは丘の上に立っている町々は焼かなかった。ヨシアが焼いたハツォルだけは例外である。これらの町々のすべての分取り物と家畜とはイスラエル人の戦利品として自分たちのものとした。ただし人間は皆剣の刃で撃ち殺し、彼らを一掃して、息のあるものは一人も残さなかった。主がそのしもべモーセに命じられた通りに、モーセはヨシアに命じたが、ヨシアはその通りに行い、主がモーセに命じたすべての言葉を一言も取り除かなかった。こうしてヨシアはこの地のすべて、すなわち山地、ネゲブの全地域、ゴシェンの全土、低地、アラバ、およびイスラエルの山地と低地を取り、セイリへ登っていくハラク山からヘルモン山のふもとのレバノンの谷にあるバールガドまでを取った。またそれらの王をことごとく捕らえて、彼らを撃って殺した。ヨシアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ギブオンの住民ヒビジンを除いては、イスラエル人と和を講じた町は一つもなかった。彼らは戦ってすべてのものを取った。彼らの心を固くなにし、イスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく聖絶するためであった。まさに主がモーセに命じた通りに彼らを一掃するためであった。その時ヨシアは行ってアナク人を山地、ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての山地、イスラエルのすべての山地から立ち、彼らをその町々と共に聖絶した。それでイスラエル人の地にはアナク人がいなくなった。ただガザ、ガテ、アシュドテにわずかのものが残っていた。こうしてヨシアはその地をことごとく取った。すべて主がモーセに告げた通りであった。ヨシアはこの地をイスラエルの部族の割り当てに従って相続地としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争は止んだ。と、第11章はここまででございます。この章はね、ついについについにイスラエルの民たちがですね、カナンの地を取ったぞーと、取ったぞーと、そう成し遂げた一章だったんでございますね。これはね、神様がモーセに対してこう約束した時からこう代々受け継がれてきまして、ヨシアの時にこうなったぞーと、やったぞーと、そういうふうなことが凝縮されている一章だったのではないでしょうか。ということで今日はここで締めさせていただきたいと思いますが、 最近はね、皆様のおかげでランキングの方も45位46位あたりをこうキープさせてもらえております。誠にありがとうございます。これはね、梅一人では確実にね、このランキングにはなし得ないという状況の中で、皆様がクリックしてくれているからこその順位でございます。本当にありがとうございます。これからもね、なるべく毎日、なるべく毎日、いや絶対に毎日と言いたいぐらいの気持ちで、これからも、一日一生読み続けていこうと思っておりますので、皆様どうぞどうぞ応援よろしくお願いいたします。ということで、今日もここまで聞いてくださってありがとうございました。では梅梅梅サーティーでした。